井形恵子がお届けしております今朝のウエストエンドトーク、今話題の在宅医療の専門委員として訪問診療往診を中心として、鳥取県は米子市で地域の医療に貢献されていらっしゃいます、皆様にも大変おなじみの日だまりクリニック福田幹久さんを今回もスタジオにお招きしております。おはようございます。
おはようございます。
福田先生ね、今日は私もとっても知りたかったことをお話しいただくんですが、今まで在宅医療についていろんなお話しいただきました、で今回は今注目されている緩和ケアについて、ぜひ、教えていただきたいんですけれども、これ在宅医療でできることなんでしょうか？
もちろんできます。緩和ケアといっても、緩和ケア病棟で、入院しながら、ホスピスとしてやる方もありますし、在宅では在宅ホスピスといって、在宅で緩和ケアをやるという方法もありますので、そういう形をうちの方でもやってます。
私もね、こう将来の自分の健康状態もろもろを考えた時に何が一番怖いって、私の両親もそうなんですが、痛みを伴う病っていうのが一番こう心配っていう、そういう方は多いんでしょうか？
やはり多いですね。特にがんの方ですね。で、痛みといってもいろいろな痛みがあるんですけども、例えば本当に肉体的に痛いこともありますし、あと精神的にやはりこういう病気になってしまっての、不安による辛さっていう痛み、その痛みというのはありますし、あとその社会的にですね、そういうこれからどうなってしまうんだろうかとか、まだ子供はちっちゃいんで、こう仕事できなくなったらどうしようかとか、そういういろんな悩みを含めての、緩和ケアになるわけです。
なるほど。そしてこの在宅医療の現場で緩和ケアを行う場合、田先生は具体的にどのようなことをされているんでしょうか？
そうですね、まずこちらの方でその患者さんのことを一方的に決めるんではなくて、まずその患者さん自身の言葉、あるいは患者さんの家族の言葉で今どういうことに困ってますかっていうまず、聞きます。ですからこちらから限定するんではなくて、まず今の病態の中で困ってることをまず起きてですね、それがやっぱり肉体的な痛みであれば、それを取るような方法がありますし、あとそういう精神的に、いろいろと悩んでいくのであれば、それのいろんなフォローをしたりですね、薬を使ったりすることもありますし、それ以外にも例えばスピリチュアルペインって言ってですね、宗教学的なというちょっと難しいんですけども、その一体自分は何のために生きてるんだろうかですね、そういうふうな悩みはなかなか難しいんですけども、そういうのは、いろんな他の宗教家の方に任せることもあるんですけども、あとそういう金銭的な面とかですね、これからもし亡くなったら家族はどうなるんだろうかという、そういう社会的な悩み、仕事ができなくなったらどうするんだろうかね、そういうのも、こちらの方でなかなか解決は難しいんですけども、少しでも、情報提供としてですね、こういう方法もありますよっていう、助言はしたりします。ですからあくまで、こちらとしてはそういう肉体的な、精神的な苦痛を取るのが、一番にはなるんですよね、その方法はもうほぼ在宅でも確立されてますので、それに従ってやっていくというふうになります。
なるほど。私も、病気をしたり手術した経験もあるんですけれども、なんか不思議なことにドクターが部屋に入ってくると、なんかすごい痛かったのが痛くなくなるとか、なんかね、
それはありますね。
すっごいホッとする。だから、在宅ケアで緩和ケアを行ってもらった場合、私なんかだったらこうナースコールを呼ぶ感覚で先生痛いんですけどって始終電話しそうな気がするんですが、
それでいいと思うんですよね。病院でしたらまず看護師さんが来るかもしれませんけども、うちのクリニックではまずドクターに直接かかることが多いので、それで電話でいろいろと相談したり、場合によっては直接家に行って話をすることによって、特に何をすることもなくてもそれで安心されることも結構ありますので、やっぱりまずは話を聞いてあげて、必要に応じて家に行ってあげるというのがすごく大事かなと思ってます。
なるほど。だけど、福田先生の体は一つなので、あちこちからじゃんじゃん電話かかってくると、
意外とそういうことはないので、結構複数扱っても順番にかかることは結構あるんですよね。こちらが終わったら次に電話ってことはあるんですけども、たまに3件ぐらい買ってきてちょっとパニックになることもあるんですけども、そういうことは少なくて、普通はなんとかその患者さんに没頭しながら、 まあ、その間に電話かかってきたりっていうような感じで過ごしています。
なるほど。そしてね、福田先生といえば、まあ、あの地域連携っていうのを非常に大事にされてますよね、はい、あの地域の老人ホームとも提携されていると、
はい、提携といいますか、そうですね、あの今あのサービス付き高齢者住宅っていうのがあって、はい、老人のですね、これはあのどこでも許可を得るためにはあの協力病院っていうのを必ず申請しないといけなくてですね、はい、でたまたま、まあ、あのうちのクリニックの近くにあのアビラージュっていう、まあ、はい、あの施設があってですね、はい、まあ、そこの協力病院に、ま
あ、
なったわけです。でただ、まあ、あのうちだけが行くってわけじゃなくて、まあ、本当はオープンなのでいろんなクリニックから自由にそこに参画してもらっていいんですけども、うん、はい、まあ、結局うち の, あの地域の中でなかなか24時間常に電話でつながるっていうクリニックが少ないもので、
はい、
まあ、結果的にはもうあのうちの方はほとんど見てしまうって形になってしまうんですけども。
なるほど、はい、やはりあの、ま、こういったところに、いらっしゃる高齢者の方々も非常にこう福田先生に来ていただくと安心するんじゃないかなって。
やはり、まあ、最初安定してきて入っておられる方もやっぱりもうちょっと転ばれたりとかですね、熱が出たりとか結構そういうことがしょっちゅうありますんで、
はい、
まあ、その時に必ず、まあ、電話でつながって、まあ、行ってあげるというふうなことを、まあ、心がけていますし、あと、まあ、地域連携という意味ではあのこの施設の場合特に、まあ、あのうちが力を入れているのは、
はい、
まあ、そういう定期的に訪問した後に必ずあのカンファレンスを開いてですね、だから月に2回ぐらいは終わってから、まあ、あのクリニックと、はい、それからあとそこに施設の相談員の方と看護師とそれからあとも薬剤師さんとかね、いろんな方が集まって、はい、一人一人患者さんの事例をあの検討しながら、
はい、
したら、まあ、あのこちらの方で目に見えない部分が出てきますんで、
はい、
まあ、それに対していろんな指示を出したりできますんで、
はい、
まあ、そういうのも ある意味での地域連携かなと思ってますので、まあ、そういうのをどんどん、まあ、広げていったらなと思ってます。
なるほど。もう本当にこれからも活躍していただきたいと思うんですけれども、実はあの今ですねこの番組を聞いてらっしゃる方の中に、はい、あの在宅医療を非常にこう望んでる方っていうのがたくさんいらっしゃって、はいはい、ところが、まあ、お医者様とどのように実際付き合ったらいいのか、自分たちが例えば痛いとか苦しいっていうことをあのどういう頻度で言っていいのか、24時間と言っても相手方も生活があるしとかっていうその付き合い方がよくわからないみたいなお問い合わせも来ておりまして、もし
そうですね、
はい、
まあ、だから、まあ、絶対夜中じゃなきゃダメなことでなければ、まあ、次の日でもいいんですけどもまあやっぱり夜中じゃなきゃダメなこともありますので、はい、そういう時は遠慮なく電話してもらったらいいんです。
わかりました。
それは、まあ、あのいつでも、ね、あの受けるような形でやってますので。
わかりました、はい、またあのその辺のところも詳しく教えていただければと思います、はい、今日は本当にどうもありがとうございました、はい、
こちらもそうありがとうございました。